2006年に配ったら大体10年やってます。しか
もまあ売るの
インテルのライ
まあお二人さんはよくご存知かとは思いますけども、はいはい、
何ですか
石川ちゃんの考える企画って人騒がせなことが多くないですか、
うん、物騒なことが多いですよね、
あと、うん、リスナーなり、うん、本間やブルンダリに多少の迷惑をかける企画、
まあ、人を巻き込む、
はいはいはい、
そうですね、劇場型ですよね
なんつですかね、迷惑の採算度外視っていうか、うん、ほんまにこれぐらい迷惑かかっちゃうけど面白いからいいだろうみたいな、そのラインが低いっていういや採算を度外視し始めるのが早いっていうのを、
オフサイドラインは上げろって言ってるんだよね
じゃないですか、うん、いやまあそれはまあ、うん、多分根本的に言うと、はい、俺のラジオに対する考え方が影響してると思うんですけども、うん、ラジオはなんか、うん、まあ今だとネットとかテレビとかが大きな軍隊だとすると、はい、うん、所詮なんつうの、まあ、ゲリラでしかねえなっていう風に考えてるんですよ、はいはいはい、で、なんつったらいいですかね、まあ、そもそも、ラジオというメディアに惹かれるっていうところで、うんうん、俺の性格的なところで言うと、はい、多分ね、うん、子供の頃からね、なんつうの、気質がね、うん、そういうとこだったんだなと思うのが、うん、まあ前も話したけど、俺小学生の頃から尊敬する人真田幸村だったのよ。で、真田幸村っていうのは、うん、こう信州の上田っていうちっちゃなところに、うん、のいた小さいこう大名で、うん、まあ、徳川家康の何万っていう大軍に二度も攻められて、それを何千ぐらいのちっちゃい人数で追っ払ってるわけですよ。そういうのを読んで、うん、うわかっこいい真田幸村っていう、こう、なんていうの、ゲリラ気質、うん子供の頃からゲリラ気質があったわけですよ、うん、はい、それでラジオにこう出会って、うん、この世界に入ってくるわけですけども、うん、俺が決定的に、うん、あ、俺この世界で仕事してえなと思ったことがあって、はい、まあ、本間さんご存知だと思いますけども、うん、まあ、僕は白職にやってたうっちゃんなんちゃんのオールナイトで、うん、魔石芸のお二人が所属するの、うん、何十周年かを記念してオールナイトで、はい、魔石リホっていうアイドルを作ったわけですよ、はいはいはいはい、魔石とリホっていう二人組のアイドル
を作
った、
うん、まあ、牧瀬リホちゃんが当時ね、
そうそうそうそう、
ブレイクしてました
ね、デビュー曲何でしたっけ、牧瀬さん、
ミラクルラブ、
ミラクル、
ああ俺も買ってたけど、
合ってるか間違ってるか分かんないけど、大体そんな感じの曲、
ブルーラブだった気がします
、目と目があったらミラクル、
はいはいはいはい、
覚えてますね、
俺持ってますし
僕も持ってます、
8センチ
だからそれの、はい、牧瀬さんがデビューした年に、うん、魔石リホっていうのを、番組の中でアイドルを作って、
やってましたね、
やってたんですよ、うん、でですね、まあ当時は俺、うん、単純に聞いてるだけのリスナーだったんだけど、はいはい、まあその、うん、マセキリホって、はい、面白いなって思ったのよ、なんか、はい、ふざけてるし
そう、ね、
なんかこの CD とか、うん、まあ当時さ、うん、なんつうの、今はツイッターとか SNS とかあるからだけど、はい、ラジオのことを人と分かち合う、シェアするっていう気持ちって俺らなかったじゃん、
一人で聞くものって感じですね、
うんうんうん、で、なんか、
まあ、言っても誰も聞いてないし、
そう、ラジオ聞いてることなんて、うん、どっちかというと人に言えなくなかった、そうだね、言いにくいっていうか、
まあ、数人だ、一人二人じゃないですか、あと仲いい二人、一人で一緒に、うん、一緒には聞かないけど会話
する、俺でもそれに気づかず普通に、うん、ラジオ昨日何々聞いたって言ったら、うん、歯みたいな顔されてあラジオ聞くことって
異常なんだ
っていう友達のリアクション見て気づきましたね、
うん、今はね、うん、どう学校の中でどういう存在か分かんないけど、うん、俺らの時は そうですよね、ラジオ聞いてるなんて、うん、アナルバイブでオナニーしてるくらい
屈折してるみたいな、
屈折した、
チブですよね、
そうですよね、チブ、うん、そうですよ、だから今僕らなんて恥を忍んで金をもらってるようなもんですから、
恥、ね、を晒してるようなもんだよ、
恥を晒してそれで、うん、なんかそのマセキリフが前回しかもしれないけど、はい、その当時一番 CD 売れてた時期ですよ、90年代、それで オリコン12位に入るっていう、
すごいねラジオの企画でね。
ね、まあこのベスト10いかないあたりがちょうどいい感じの、
うん、まあそうね、
ラジオだなって感じなんですけど、うん、それがあなんかこうみんなマセキリホってなんだか知らないものが、うん、オリコンで12位に入るっていう、はい、こうメジャーなものの中に、うん、俺たちの力でマイナーなものをぶち込んで、うん、世の中はちょっと人騒がさせてやるぜみたいな、
これなんだみたいな、
なんだみたいので、うん、ほらみんな知らないけど俺知ってんだぜみたいな優越感、はいはい、それがなんか多分、うん、それがきっかけで俺あなんかラジオ面白いなって思って、それでハガキを、あ俺なんかラジオの仕事がしたいなと思って、うん、それでじゃあどうしたらいいのかなって思って、あじゃあ才能を認めてもらうにはハガキ送って読まれるしかねえやと思って、うん、ハガキ職人になって、は
い
は
い、なるほど、まあそこで動き出して、
はいはいはい、まあ、現在に至るって感じですけども、うん、
王道ですよね。
そうですよね、うん、でまあゲリラ的なことで言うと、うん、まあ前も話しましたけど、うん、一番本当人に迷惑をおかけしたけど、うん、すっげえ俺とかにしかゲラゲラってたのは、うん、まあ、ほんまにタックルじゃないですか、
まあ、ほんまにタックルっていうかね、あれはタックルがメインっていうわけではないんですよ。ライブ、石川さんのライブ終わりでの、
斉藤がこの話聞いたことある？ない、ほんまにタックルって言うけど、前も話したけど、あると説明すると、まあ、当時日本層お台場にあったわけです、うん、それで火曜日が西川隆で俺と日本スーパー、うん、夜10時からでございまして、はいはい、その日今考えるとよく平日にやってたよね。
あ平日、あでも夏休みじゃない、
うん、そうだったっけ、あのサマークラッシュっていうライブを西川がお台場の空き地だよね多分ね、
あ
空き地、ここ広い空き地で2万人ぐらい集めたんだっけ分かんないけど、やるっていうので
野外
で、うん、
2002年とかですかね。
そう、そのライブ終わりでそのまま西川日本放送来て夜10時から生放送っていうところ、
ちょっと無謀なスケジュールです
ね。すごいよね。
つまりお台場には、うん、Team レボリューションのファン、まあほぼほぼイコール、うん、オールナイトのリスナーが、うん、何万人と集まってるっていう状況の中で、うん、これはもう俺の中、俺の中で楽しくてしょうがないわけよ。なんか起こしてやろう、ひともんちゃく起こしてやろうっていうところで、
もんちゃくがもうそんなもんちゃく目的は危ないですよ。結果もんちゃくっていうのはあるかもしれないけど、
人を扇動した人が大好きなんだよ、うん、なんか俺多分ね一歩間違ったら犯罪者になってると思うんだよ、ね、
危ないそう、ね、でこうだと思ったら絶対信念曲げない
です、はい、曲げない
一番危険な思想ですよこれ。
でそれで、あなんかリスナー超何万人って集まってる超楽しいなっていうので思いついた企画が、うん、ほんまをほんまにド派手な T シャツを着せて頭にヘルメットをかぶらせて一目でほんまだって分かるようなルックスにして、そのファンがいる、当時どこだっけ、青海だっけ駅、
いやなんかその隣の
なんとかって駅だよな、
国際展示場、
国際展示とかあの辺かな、う
ん、まだあんまり開発されてなくて、
う
ん、結構原っぱが広くて、
そうね、
ちょっと公園があってみたいな、
ね、で本間をそのド派手な格好をさせて、うん、その国際展示場の駅に立たせるわけですよ。それでまあ リスナー的に言うと、うん、内部終わってそのままラジオ聞きながら家帰るみたいなところで、
ゆりかもめしか当時なかった
ね。そうそう、なかったよね、うん、でこう本間がこういう格好で今駅の前に立ってると、うん、で本間に目を見つけてタックルしたらステッカーやると番組の、
うん、まあこれ、ね、今聞いても意味わかんないっていう。
そんで
タックルとステッカー釣り合ってねえだろうっていう。
また瞬く間に本間が囲まれたんだよな、リスナーに、
まあ、囲まれたっていうかね、その人数がやばいですから、
何万人いる中で、
何万人がいたーみたいな、いるよって。
でそれで、はい、大パニックになってるのをギラギラギラギラ笑いながら聞いてて、でもういよいよ本間が身動き取りたくなったっつったら、まあ、前も話したけどそこでやめりゃいいのに、だったらもう一人だぞって今度アナウンサーの吉田を行かせたんですよ。
このなんていうんですかね、トップが暴走しだすともう止めらんないっていう
ことで、はい、で吉田も瞬く間にリスナーに囲まれ結果吉田はタックルされて肘の骨を折るってことになったんですけど、
それ
で吉田が囲まれたって話になって、お大変なことになってんな、じゃあ3人目だぞって
逆
今度 AD の石田くんをタクシーに乗せて国際展示場に向かわしたら、石田くんと手がつないだら今もうタクシーが囲まれてますって
本当にウォーキングデッドですよ、ありました
。中南米の暴動みたいになってなんか当時誰かが V 回してそれを送ってもらったんだけど、うん、もう超楽しい。俺もそんで聞いてもうワクワクするわけ。
だなんかまあラジオだと電話つないで、
う
ん、
はいはい、
そうね、
で今こうなってますって言うだけだから、
はいはい、
今一こう音声わかんないんだけど遠くで、
はい、
うわーみたいなでちょっとその音しかわかんない分、うん、逆にワクワクするみたいな。
そうそうそうそう、いやなんかそういうのが面白いな、人騒がせなことが好きだなとか思うわけなんですよ、うん、でまあ石川ちゃんの最新人騒がせ企画がありまして、まあ前も話しましたけど、うん、まあ、西川貴教という人は、はい、やっぱああいう反社会的な人ですから
反社会的って思ってんのはねラジオリスナーだけです
まあ何やってもよかったわけですけども、うん、今抱えてる西川ちゃんのお仕事は、うん、まあ、西川をちょこっとやりつつ、うん、やっぱ大倉君と高橋君はもうね国民的相手ですよ、患者に、
うん、
ね、それからまあ大竹しのぶさん、
はいはい、
しのぶさんもそんな無茶なことする人じゃないですよ、はいはい、それから乃木坂46し
う
ちさん、
うんうん、
乃木坂もやっぱりブランドイメージあったら、はい、なかなかちょっと無茶なことつきませんけどね。
清純というか清涼感の塊ですからね、
はい、うん、まあ、その中でしかちゃん今回人騒がせ企画をやったのですね、うん、乃木坂新内さんあのですね、
うん、
まあ AD やってるのが船崎っていう女の子で、うん、はいはい、船崎会ったことある2人は？
あります。
ある、
サウンドマンも。僕ないかもしれないですね。
ちょっとぼっちゃりした、うん、で
若い子でしょ、
新内さんと同じ人が今25、うん、であいつ入社2年目みたいな感じ で、
AD、
そうそう AD で、で一浪してから新内さんもリポーズの関連会社で働いてますけども、新内さん入社3年目で、
はい、
さっき同い年だけで入社2年目みたいな感じで、まあ、それで番組の中でこう半年以上ちょいちょい船崎ちゃん、はい、船崎ちゃんつって言っていじってきてたわけなんです。はいはい、まあ、唯一女の子のスタッフだからっていう、そのさ、やっぱ女の子の番組だから女の子だけいじるっていう風に俺はルールを決めてんだけど、それでまあなんだかんだ言って船崎ちゃんって名前が浸透、ある程度リスナーの中で浸透してるっていう状態なわけですよ。でそれで実は1月の日本放送の番組表、タイムテーブルの表紙を清水さんがやってるんですよ。で、まあ、これがおかげさまで各地で、まあ、南部ぐらいずつ置いてるのか分かんないけど、まあ、駅とかお店とかに置いてるんですけど、各地で品切れみたいな状況になってると。で、
うん、
まあ、あの日本放送の管理っていうか見通しの甘いところで、
はい、
その割には社内に山積みになってるんですよ。
抱えんな抱えんなと、もう1月終わるぞと、
1月終わるぞというところで、
はい、
まあ、新内さん的に言うと、うん、私のタイムテーブルあんなに山積みだったら社内歩けねえというところで、はい、だったらっていうので、うん、本人を動かすのはもちろん乃木坂のメンバーですから、
はい、
まあ、めんどくせえとはっきり言うと、うん、まあ、事務所通さなきゃいけないし、
うん、
で行ったらっていうので、
はい、
石川ちゃん考えた曲が、
うん、
AD 船崎ちゃんのタイムテーブルお渡し会って企画を考えたんですよ。
それはどこで？
本人不在
で、場所も、まあ、B 祭方式ですよね、場所も立候補してて、
あ、リスナーが？
リスナーで、お店とか、とか、そうそう、勝手にそっちで許可取って応募してこいっていう B 祭方式、したらですね、うん、まあ、結構前から乃木坂を推してるっていう情報は番組に伝わってきてるんですけど、立候補して何個か立候補してくれた中で、なんとですね、越谷レイクタウンのタワーレコード、
越
谷レイクタウン、
レイクタウン、あの武蔵野線の、
そうそうそうそうそう、
レイクタウンでかい駅でしょ、でかい駅っていうか、まだショッピングモールが
超巨大ショッピングモールの、ね、タワーレコードのお店の人が聞いてて、
うん、応援したいですと、
応援したいですっていうふうに立候補してきたんですよ、うん、でディレクターの香川が連絡取ったところ、はい、まあ、先方的には、うん、まあ、オンエア結構聞いてくれてるんだけど、まあ、てっきり新内さんが来るもんだと思ってたのを香川がうまく丸め込んで
なるほどなるほど、
あ、じゃないですよ、新内さんこう来ませんよ
まあでもAKB にはちょっと いそうだもんね、
うん、ちょっと太めの ね AKB ぽっちゃり先
輩生でいそうだもん
それで、まあ、船崎なんですけどいいですか、うん、っていうので、はい、あ、全然いいですよみたいな感じになって、
はいはいはい、
じゃあタワレコの人が聞いてたの、
そうタワレコの人が聞いてくれて、 でなんかね、うん、越谷レクター前から新内さん推しってお店でだから新内さんを推してあの商品とか展示したりしてくれてるみたいなので、はいはい、
ポップとかも、
ポップとかも、
うん、埼玉っていうことでっていう
とか
埼玉出身か、
そうそうそうそう、それでなんかそこで、あのレクタウンのタワーレコードさんが、あの全面協力
する
ので
、すげえ、
なんと店のイベントスペースを貸してくれると、
あのインストアイベント、
インストアイベントみたいなやつ、
すげえ、
だからまあそんな派手なステージじゃないけど高さ50センチぐらいの、まあ4メーター2メーターぐらいの
売り場の中にある、
そうそうステージがあって、前がそうね、このスタジオよりこのスタジオぐらいのスペースだから10畳ぐらいのスペースがあるっていうところをご提供して、
じゃあ本格的なイベント、
一般のお客さんもいると、
一般のお客さんもいる中でどうぞどうぞやってくださいっていうところで、まあオンエア面台本にも書いてたんですけど、まあ、20人来てくれ AD ですよ船崎、
そうだよ、ね、
20人来てくればいいやっていう風に、いう風にスタッフは言ってるっていう風に台本に書いたんですけど、はい、まあまあ集まった方が面白いじゃないですか。
まあね、確かに。でも読めないですよね、正直。読めない、
うん、
乃木坂の人気とは言え
るこれまたタイミング、先週の土曜日だから1月21日にやったんですけど、これタイミング良かったのが、次の日の22日幕張で乃木坂の握手会があるんですよ、だから、乃木坂ファンの子が前乗りしてきてたりとかしてるわけですよ、で、
平日
土曜日、
いやじゃあ土曜日なら来るんじゃない、
うん、で、プラス欅坂の握手会がその日にあると、だから、まあ、同じ坂道シリーズ46グループで、まあね、その握手会に行ったついでにみたいな可能性もなくはないみたいな、
まあ、とはいえ越谷ですからね。そんななんか2、30分で行ける場所でもないで
しょ、ないですからね。いうところで、まあ俺の中では台本座その20人来てくれればおんの字、でもまあさ、ぶっちゃけの話、これローリスク入りたんなイベントだと思わない、まず、
ね、
実際5人しか来なくても、まあそれだよね AD だからって言ってけど、
笑えるもんね、
うん、これがまかり間違って100人とか、
そうだよ、ね、
来てくれたらもう
バンバン罪、ね、
バンバン罪じゃん、
万戦にもなるしね、
そうそうそうそう、んで、行ったわけですよ、で、まあ俺的に言うと、ぶっちゃけ100人もし集まんなかったらこれ番組としてパワーがねえな、オールナイトとしてパワーねえなと思ってたわけですよ、
しかもそんなにアクセスいいわけじゃないもんね、
越谷もね、そうそう、だけどその中でも100人より下回ったら、ちょっと番組の力がないかなって思ってたんですよ、でまあ行ったですよ、3時から始めるっつって言って、まあ別にこっちも準備することないですから、新内さんの写真のを引き伸ばしたのを1個持ってって、プラス新内さんが描いた船崎の似顔絵みたいなのを机の上にこう置くぐらいしか準備ないから、で向こうが PA のある程度マイクは出してくれって、こっちとしてはもうね、行くのそんな、セッティングとかも必要ないんで、まあ、2時半ぐらいずっと30分前に、したらですね、越谷レイクタウンって行ったことありますないですよね、
ない
っす、なんかね、わけわかんねえのが、越谷レイクタウン駅から直結してんだけど、そのタワレコがあるとこまで10分ぐらい店内を歩くの、
そんなでかいの、
そう、そんなでけえの、
いやでもやっぱりね、僕どこだっけな、まあどっか千葉のララポートとか、
はいはいはい、ララポートもでかいですよね、
もうでかいショッピングモールが4棟あるっていう、マジかっていうね、まあそのぐらいでかいでしょレイクタウンも、
レイクタウンなんか10分ぐらい歩いて、タワーレコードに着いたんですよ、ですけどもう歩いてる時点で2人ぐらいから、日放送の人ですか、黒崎ちゃんですかこれみたいな感じで言われてて、おやおやこれはと思ってたわけですよ、でまあお店着いてセッティングとかしてたら、まずまずもうその30分前の時点で20人ぐらいはもうすでにそのイベントスペースの中にいるっていう状況なんですよ、
場所取りというか並んでくれてるという、
並んでくれてると、でまあこっちもセッティング終わってもう15分ぐらい前から、なんつうのタワレコのスタッフの方のスタッフルームでが俺らの控室になってたから、そこで待ってたんですよ、したらですね、スタッフルームの控室で監視カメラが見れるんですよ、店内の、まあ当然ね CD ショップですからやっぱ万引き対策とかで、まあからパソコンの画面に 16個ぐらいのカメラの映ってんですよ、うん、で宇奈崎とデキさんの香川3人で、うん、そうジュースでも飲みながらその監視カメラ見てたら、はい、時間を追うごとに店内に人が溢れ始めてんですよ監視カメラ上
そろそろ
そろそろでイベントスペースの前がもうぎゅうぎゅうガチガチに人になってんですよ、あらこれ50人はいるようなみたいな状況になった
じゃん、
はいはいはい、そんで、うん、これなんか意外と集まっちゃったのやべえなみたいなでそこからやっと、うん、やべえ船崎どうやってどうせどの動線で出すかみたいな
船崎さんの、うん、船崎さんの顔はホームページとかで写真あのアップはしてない、
ね、なんかねネットで探せば出てくると あとほら LINE ライブで俺のテープオン
ゼロ
やってっかそれでチラッと見切れたりとかしてて
リスナーだったらちょっと顔でも見に行くかみたいな、
ね、みたいな感じなんですよ、うん、それで、うん、うなさきとりあえず、はい、3時になってですね、はい、番組のオープニングテーマをですねドーンで出してですね、はい、うなさきバーって出てたわけです。そしたらまあ大きな拍手で迎えられて、まあまあ、ぶっちゃけだし僕結構ちゃんとした本書いたんです台本書いたんですけど、はいはいはい、受けもいただき、
それはなんかうなさきちゃんが喋る
喋る、
カンペとか出したんですか。
ね、カンペはさすがそこまで熱心でやんなかった、うん、ノーギャラ出しかけはい、それでじゃ あ今から握手始めますので、はい、みたいな感じでやってた、うん、そしてまあもうその目の前の10畳のスペースは人でいっぱい、うん、プラスその10畳のイベントスペースにつながる通路も、はい、もう店の後ろまでいっぱい人が並んでる状態なの、です
げえな。
それで、まあ、握手会始まったわけですよ、うん、でまあ握手プラス、うん、もう何しても OK ですよっていうイベントだったの。握手もしますし お渡しもして握手もして、はいはい、サインも書くし、うん、なんならツーショットで写真写したかったら写してくださいと、ハイタッチかしたからハイタッチしてくださいと
時間な剥がすみたいな時間制限もな
くて一切剥がさない、な
もうむしろくっつけるみたいな貼り付けるみたいな
貼り付けるみたいな感じで、うん、それでまあまあもう大盛況だ、下手し100人集まってんじゃねえかなと思って、はいはい、そのまあ店の後ろの通路までいっぱいになってるのを見ながら握手をどんどん俺が船崎のそばについて、はい、香川がちょっと全体見てみたいな感じでこう進めてったんですよ、はいはい、でなんか30分経ってもずっと店の後ろまで行列続いてんのよ、はい、で香川が、はい、鹿さんちょっといいですかみたいなので、すいません俺の左手にステージ登って俺の左手にやつがいたんだけど、香川がそっから呼んで、鹿さんちょっとこれ結構やばいことになってますよつって言って、どうしたのとか言ったら、鹿さん今最後尾ここですよつって言って、店の中ぐるーっと回ってステージの脇まで行列になってんだ、もう店の左半分が機能してないの、人で埋め尽くされて
営業の邪魔になってる
じゃん、邪魔になってる、完全に邪魔になってる。しかもタワーレコード、うん、このイベントやったところで、うん、別に CD 売れるわけでもないし、ね、1円のとかにもなってないのよ、
購入特典じゃないですもんね。
そうそう、全然特典でもなんでもねえから、うん、
場所だけ貸してくれたみたいな。
そうそうそう、ほんでまあ、結局のところ1時間半ぐらい、3時間始めて4時半ぐらいまでやったんだけど、200人
すごいね、ライブ的にはもう
タワレコのレイクタウン店のインスタイベントで、うん、史上最高記録、樹立、
アーティストとかじゃなく
AD が樹立、
すごいね。
船崎ちゃんで出てくる画像が、あそう、あのね、うん、ぶっちぎりしね、65点から75点ぐらいの面よ。
いやでもねこれはすごい。
どういう人が来てたんですか。
単純に だからさ、もうラジオで告知してあとね、タワレコのホームページ載せてくれたのよ、
すごいね、
AD 船崎ちゃんお渡し会って、でももう基本だからラジオ聞いてないとさ、参加する意味なんかないじゃん。
そうね、その中でラジオ聞いてない人もいたのか。
Google で検索しようとすると、4番目が船崎ちゃん。
マジでウィキペディアできんじゃないの。 そうそう、
いやそれでさ、うん、まあすげえ嬉しかったんですよ正直。なんか
嬉しいですね。
だってたかだかさ、うん、AD が出てくるイベントにわざわざ200人も集まってくれるなんて、
ね、しかもラジオだよもんね。
そうラジオなんだよゲリラメディアなんだよ
これがレディオですね。
ゲリラレディオです。
これがなんか の、ね、バラエティ番組の AD さんとかだったら、うん、ちょっとは行く価値が。
だからそれこそ皆さんとかのさ、野猿とかさ、ね、いろいろあったっすけどさ、うん、ラジオの AD でしかもさ、ね、熱心で画像検索しないとさ、ね、出てこねえし、出てきたところで65点ぐらいの顔の女なのよ
女の子だから良かったんじゃないの、逆に
女の子だから良かった
んですね。男だとそんな集まんないでしょ。
あ、いやだからさ、うん、なんかまあ俺の中である種、うん、こうなんつうの、企画を考えたりするとこの原点のような企画なんです、人騒がせな感じで、うん、いやだからまあ200人来てくれて、うん、例えば高校生とか大学生の子もいたけど、そういう子たちが参加して、うん、あ、なんかラジオ面白いなと思ってくれたら嬉しいなと思って、それでさ、あ、じゃあ俺もラジオの世界入ってみようみたいな子がいてくれたらな、ね、嬉しいなと思って、
その、はい、多分乃木坂っていうことでラジオ、はい、あのこれ聞いたっていう人も多い
よ、
ね、
もちろん多いと思うよ。
ラジオ文化は全然馴染みなかったけど、
それでなんか半年聞いてみたら、なんかそういうイベントやるから行ってみて、うん、なんかラジオ面白いなと思って、まあ、将来この業界入ってきてからね、ちょっと嬉しいなというふうに思っております。どうですか、おもさん出てきましたか、紫
今あのツイッターアカウントを探してるんですけどまああの参加された人のやつですね、この、
はい、
あ、生誕祭、新内さん生誕祭プラス、はい、AD 船崎さんお渡し会&握手会っていうのがポップを出してくれてるんです。
ポップは新内さん、
ただ結構大きめの文字で、当日新内さんの出演はございませんご了承ください、これ言っとかないと
そうだね、それ炎上しちゃうからね、
炎上しちゃうからね
下手したら、
いうところで、はい、ご視聴いただきましょう。石川
ブルンの B サイドライブ、
職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、あたましてご参加やってます石川貴人と申します。そして
はい、ほんまです、
ブルンブルンです。
まあ、我々さんにこの1週間の中の、はい、なんつってんですか、はい、キーワード、うん、急上昇ワード、はい、マイナンバーですよね
前から言ってるけどね
マイナンバー問題、
マイナンバーかゴキブリ男ですまあでも今回はマイナンバー
マイナンバーですよね。まあ、なぜ今週急上昇したかと言いますと、ついに弊社このビザをしている私が代表を務めています株式会社ファイ、会計担当の稲垣の方から今週、社員全員、マイナンバーを提出せよという、でなおかつ、支払いのある作家とかスタッフとか全員からマイナンバー集めよと、
マイナンバーね、マイナンバーをやっぱりもう社会的に、まあ、ちょっと前にも、はいはい、ちょっと前に多分 B サイで言ったんですよ、はい、もう分かんないっ て、 って、はい、でどこにあるかも分かんない、
去年の10秋ぐらいですよね、その話になったのね、
ましたからね。
でそれでケツに火がついて探して、うん、まあ、探すってる、まず俺の場合は、はい、浦和の実家にあるのか、今の中根の自分の家にあるのかも分かんなかったから、とりあえずお袋に電話して、
どっちなんだいと、
どっちなんだいと俺の筋肉の
俺のマイナンバー
どっちなんだいって電話したところ、はい、何言ってんの、あんたところ置いてきたわよっていう一言があり、もうこれはやべえなと、
え、置いてきたわよってことは、はい、最初はあの埼玉に来た、
俺住民票埼玉だから、
じゃあ、
はいはい、
ご両親が、
はい、それで心当たりのある場所を探したの、一箇所目なくて、それで二箇所目にここじゃねえかっていうところで比較的サクッと5分以内に発見し、ガッツポーズですよね
野生の考え、やっぱりそこは
ブルーさんも比較的すぐ見つかったんですよね。
俺はもうちゃんと大事に野生の勘で、これは
これはやばい書類、やべえ書類だと、
いろいろある書類の中でもこれは取っとかないと、
やなんかそういうボックスを作ったもん、ここ1年ぐらい
やべえボックス、
う
ん、
でも、うん、そのボックスが溜まりすぎて、うん、探そうに大変だった
いやそして本間さんも、まあ、結論から言うと無事3人とも
あったってこと、
ね、奇跡ですよね。
まだでも俺、う
ん、何を奇跡って
区役所ってカードにしてないんだよ。
俺もう3人誰一人カードにしてないっていう、
通知カードの場合は住所確認のコピーも必要、
はいはい、コピーも必要だから、パスポート免許証などの顔写真の貼られた、うん、なおかつ住所を証明する
通知カードはもうじゃあすごいもんなんだね、その通知カードに比べると、
あの手形としては相当の効力、ね、はいはい、で僕重機運転免許を持ってないんで、はいはい、重機カード、はい、写真付き重機カードを、はいはい、ずっと使ってたんですけど、
身分証明として、
そう、はい、それが、はい、まあ、今回、ま、今回というか、まあ、数年前からマイナンバーっていうものができるってなって、はいはい、マイナンバーカードが、はい、その重機カードの、はい、いわゆる上位機種みたいな、はい、上位、
そうなんだ、
だからその 重機カードっていうのは、はい、
ヒエラルキーとしては低いと、
で平成27年のどっかのタイミングで、はいはい、もうその止まってる、はい、MD みたいな、そのもう、
え、重機カードってもう
もうなんか、うん、もう新規では発行しません
よ、え、そうなの、2000冊みたいになってんだ、
だからその、うん、なんていうんですかね、だからあの、うん、 もう今後作る場合は、はい、マイナンバーカード写真
追加プレスはないと
初回版今市場に出回ってるものしか
う、ね、もうあのデジパックのやつは
通常ジャケットになってるの
プラプラケースのやつで、うん、重機カードを再発行しようって思ったタイミングは、うん、はい、ちょうどあの稲垣さんからくれって言われた時、はい、で、え、調べたらあれ重機カードはもう出せない、はい、どうすんの、はい、あ、その代わりっていうか、はい、現状としてはマイナンバーカードがそういうになるみたいな、はい、免許もな
く最も身分証明書になるんだ、
で写真を、撮って、
いや俺さ今回初めて書類見て、あ、マイナンバーカードで写真貼るもんなんだって初めて知ったもんね。
マイナンバーカードも身分証になる、
なんかなるらしい、
なるらしい、
ただあの、まあ、みんな言ってるかもしれないですけど、はい、人に見せんなみたいな、こう結構
持ち歩いたら危ないね、うん、
でも身分証になるってどういうことなんだっていう、うん、
そうだよね、
まあ、でもそうやってね大事な書類を探したところ、また本間さんね、うん、以前税金を滞納してた本間さんがまた新たな事実が分かったので、それはこの後お送りしたことになります。また本間さん衝撃の
衝撃してるね社会
不適合っぷり
だね。インサイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中、石川
ほんま
ブルンの
ビーサイドライブ。
じゃあもう一部も時間も時間なので、短めにじゃあちょこっとだけ言ってきますと、見出しだけ言ってきますと、まあ以前ですね、税金を滞納していたことが発覚してますんですが、今回滞納していたのは年金です。年金問題です。
石
川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。